ありがとうございました。それでは今日皆さんとご一緒に学んでまいりたい聖書の箇所を初めに読みしたいと思います。今日は第一コリントの3章10節から23節まであります。前回途中で終わってしまったんですけれども、それでもまあ今日もう一度10節から23節までの御言葉でお見せしたいと思います。新約聖書の293ページ、コリント人への手紙の第1、3章、10節から23節まで。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに添えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし、誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし、誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし、誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰も自分を欺いてはいけません。もし、あなたの中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は、知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は、知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そして、あなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。そこまでであります。前回私たちは、この聖書が教える裁きについて学んでまいりました。聖書がはっきりと教えているのは、私たちは、いつか必ず神様の前に立たなければならない。そんな時が来るんだってことです。確かに、この今お見せしました第一コリントの3章のこの箇所は、クリスチャンの裁きについて教えられている箇所ですけれども、前回も見ましたように、すべての人は正しい神様によって、またすべてをご存知の神様によって、そのすべての行いが、裁かれなければならない時が来るんだってことを私たちはご一緒に学びました。たとえそれを皆さんが望もうと、また望まなかろうと、必ずその時は来るんだって言うんです。なぜパウロはそのことをこのコリント教会に対するその手紙の中で書き記したのか。それは、コリント教会の人たちがあまりにも無益な、あるいは余計な、本来あるべきでないようなことに関心を払ったり、またエネルギーを使ったり、そういったことをパウロはよく知ってたからであります。確かに、コリント教会の人たちっていうのは、熱心に教会に来ていたでしょう。たくさんの献金も、捧げていたでしょうし、また、ある奉仕に関しては非常に熱心でありました。けれども、パウロがそれを非常に残念に思ってたのは、彼らのそういった熱心さが、間違った熱心さであったがゆえに、神様の前に何の身も結んでいなかった。何の成長も彼らには見られなかった。それどころかかえって、彼らの熱心さというものが、 教会を混乱させていた。そんなことをパウロが知ったときに、その愛するコリント教会の人たちが少しでも正しい教会生活を送ってくれること、少しでも価値のある人生を送ってくれることを願ったわけであります。そして教会も正しく導かれ、神様の栄光のために神様のその素晴らしさが表されることをパウロは何よりも願って、この手紙の特にこの部分を書いているわけであります。私たちが気をつけなければいけないのは、たとえ私たちが熱心にしていることであったとしても、多くの犠牲を払ってしていることであったとしても、それが神様の前には正しく身を結んでいないことがあり得るんだということです。確かに皆さんの周りの人は評価してくれるかもしれない。すごいね。よくやったね。ありがとう。自分自身でも、いやこれはようやったと。大変やったけども、よかった。周りの人も喜んでくれてるし。そんな風な満足はあるかもしれませんけれども、究極の裁き主であるその神様がそれを評価してくださなかったら、本当の意味でそれは私、喜んでてはいけないことですよね。いくら多くのことにその時間を費やしても、どれほど熱心に私たちがそれをしてても、神様が喜んでくださらなかったら、私たちはそれは本当の私たちの喜びじゃないですよね。神様がそれを価値あるものとして認めてくださらなかったら、私たちが費やしたその時間、私たちがお捧げしたそのいろんなものを、ひょっとしたら私たちの何十年のその人生っていうのは、という虚しいもので終わってしまいますよね。今日はこの前回に続いて、私が少しでも本当に価値のある人生を送るために、神様からご覧になって価値のある人生を送るために必要なことはどんなことなのかっていうのを見てまいりたいと思います。まず第一番目に私が前見たのは、私には裁きがあるんだっていうことですよね。そのことを私たちはしっかりといつも覚える必要があるんだって。それを覚えてないと私たちはついつい自分で勝手に判断してしまうんです。ああ、よかった。ああ、うまいこと言った。うまいことを言ってるから、また順調にことが進んでいってるから、またいろんな問題が起きていないからいいんだなんて。そんなふうに私たちは錯覚してしまうことがあるからです。大切なのは、問題なくうまい具合に言ってるかどうか。なんとか、そのことを、大変なことがあったとしても、やりこなしたかどうかではなくて、神様がどう評価してくださってるかですよね。パウロも、そういった意味で、神様は非常に用いられた人物でありました。十節ご覧いただきますと、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えましたというふうにあります。パウロがしていた働きというのは、このように、至るところに、いろんなところに行って、土台を据えることでありました。そして11節ご覧いただきますと、分かりますように、その土台というのは、イエス・キリストのことであります。一体パウロはじゃあここで何を言ってるのかって。ひょっとしたら、明確でない部分があるかもしれません。パウロはしてたこと、至るところに行って、イエス・キリストという土台を据えるってこと。ちょっと一箇所聖書の箇所を開けていただけたと思うんですけれども、使徒の働きの、26章です。使徒の働きの26章の19節以降の言葉を少しお読みしたと思いますけれども、使徒の働きです。 ローマの隔たちに捕らえられたそのパウロがアグリッパ王に対してその釈明をしている部分ですけれども、使徒の働きの26章19節以降、こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人に至るまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中から復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。これがパウロが語ったそのメッセージの中心であったんです。つまり神様の啓示、神様からのメッセージであります。そしてその神様からのメッセージっていうのは、イエス様が苦しみを受け、そして死者の中からの復活によって最初にどう生きるべきかという、その光を述べ伝えるということであります。そして20節にもありました通りに、悔い改めて神に立ち返り、そして悔い改めにふさわしい行いをするようにということを彼は述べ伝えてきてたんです。そのことがパウロが別の言葉を言うと、イエス・キリストという土台を据えることだったんです。つまり私たちが神様を裁きに立つ、そのために一番最初にしなければならないその備えというのは、このイエス様を自分の救い主として、神様として信じ受け入れることです。自分の今までのその罪を悔い改めて神様に立ち返ることであります。それが私には必要なんです。もしこの中で今も皆さんがこのイエス様を拒み、自分のその罪をまだ悔い改めていないなら、残念ながらその方は神様の前に本当の価値のある人生を送っているとは言えないです。なぜなら皆さんのその人生を最終的に判断してくださる、評価してくださるその神様が、その神様に対してその方は背を向けているからです。もし我々の人生の評価っていうのが自分で下すんだったら、それでいいかもしれない。周りの人が我々の人生の評価を下すんだったら、それでいいかもしれない。この人生、この世の中でいろんな功績を残すこと、この歴史に名前を刻むことが、私たちのその人生の目的だったら、それはそれでいいかもしれませんけども、けどもそうじゃないですよね。我々のこの人生のその評価っていうのは、神様が下されるんです。だって神様が、皆さんのことをお作りになり、皆さんに命を与え、そして今も皆さんに必要なその全てを与えてくださってるからです。もしこの生きている間にこの神様を信じ受け入れることがないとどうなるかって、私前に読みましたよね。その黙示録で教えられている通りに、永遠のこの火と硫黄の燃える池の中で昼も夜も苦しみを受けなければならないって、非常に苦しいその状況が待ってるんですけれども、覚えなければいけないのは、その人は自分の選択でもって、その場所に行ったんだということです。神様が救おうとしてくださっているその手を払いのけて、いや、私は自分の行きたい通りに生きるんだって。自分で、自分のこの思い通りにしたいことをするんだって。そう選択して、神様が自分にその命を与えてくださっている、自分を生かしてくださっているっていう、そのことを認めようとしなかった。その、報いがその永遠の苦しみであるわけなんです。 パウロを述べ伝えたのはこのイエス様です。このイエス様を自分の人生の土台に据えること、一番の基礎にすることです。それがなければ、その後にする私の行為というのは全て虚しいんだ。そのイエス様という土台がなければ、神様のその火の中をくぐることはできないんです。聖書全体を見たときに、この火というものは、神様のその清さであるとか、神様のそういったご性質、あるいは裁き、そういったものを指しております。その神様の清さ、それに、かなうものでなければ、この永遠のものとして残ることはないんです。神様の清さにかなうものでなければ、永遠に、残って、神様から、その、なんでしょうね、報いを受けることはできないんです。そのために必要なのは何かと言いますと、何をするかではなくて、どんな思いでそれをするかという部分です。動機の部分であります。コリント教会の問題点というのは、もちろん彼らの行動にも問題がありました。けれども、どちらかというと、問題はその動機ですよね。コリント教会にあった大きな問題、分裂分派の問題を私たちは一章からずっと見てきているわけですけれども、それは、彼らが自分たちこそ正しいんだって。自分たちは間違ってないって。あの人たちこそ考えを変えるべきだっていう、そういう思いが、またそういったプライドが、彼らのその問題でありました。前にも見ましたけども、貧しいヤモメがしたように、その、たとえその捧げた献金は、少なかったとしても、本当に神様に対する愛ゆえにそれをしたこと。それが神様の前に認められるんですよね。残念ながらコリント教会の人たちがしていたこと、熱心に教会に来てたこと、献金を捧げていたこと、また、様々な奉仕をしていたことっていうのは、神様のためにそれをしてたかというと、残念ながらそれは違うんですよね。自分たちのために彼らはそういったことを一つ一つしてたんです。だから、そのことによって、教会の中が混乱しようと、教会の中が分裂分派を起こして、存続の危機に陥ろうと、彼らはそれを食い当てようとはしなかった。彼らが一番大切だったのは、神様よりも自分たちだったんです。そんな、コリント教会の人たちに対して、パウロが教えたその、二番目のこと、それは、神様に対して清くありなさいということです。パウロは、あなた方は神の神殿だということを何度も、この16節、17節で語っております。非常にこのことを強調しているんです。神殿というのは、この通り実際ありましたよね。コリント教会の人たちに、コリント教会の人たちも、おそらくは多くの人たちが、その神殿というものを知ってたはずなんです。直接行ったことがある、そんな人もたくさんいたでしょうし。この当時その神殿というのは、今、私たちが例えば、まあ日本人としてですけども、多くの人たちが神社やお寺に行くような、そんな風な、こう、なんでしょうね。来やすい思いで行けるような、そんな場所ではなかったですよね。この当時、神殿に行くっていうのは非常に恐れと厳粛な思いを持って、彼は神殿に行ったんですよね。だって神様が、もちろん神様というのは偏在な神様ですから、どこにもいらっしゃるんですけども、その神様のご性質が一番強く現れているところ、それが神殿でしたよね。神様の清さ、神様の正しさ、そんなところが一番強く現れているその部分が、その神殿だったんです。神殿というのは、 当時の人たちにとって何よりも清いところでありました。清くなければいけない、そんなところであったんです。ですから、このパウロがコリント教会の人たちに対して語ったこの言葉、あなた方は神の神殿だっていうその言葉っていうのは、その当時のコリント教会の人たちにとっては非常な恐れと、こう、緊張感を与えるような、そんな風な言葉だったはずなんです。そしてパウロは、あえてそういう風な言葉を何度も何度も強調して使うことによって、そのコリント教会の人たちがもっと自分の生き方に対して、また教会のその行動というんですかね、教会の中でなす、その、一挙一動に関して、しっかりと責任を持って、吟味して、すべての行動をなすことを、パウロは期待して、この言葉を書いたんです。前にも見ましたけども、この、神殿っていうのは、単数形が用いられているんだという話をしましたよね。つまり、信者のことを指しているんじゃないんです。あなた方は、神の神殿ですっていう、もちろんその、6章なんか見てみますと、そんなことが教えられているんですけども、けども、ここで言われているその神殿というのは、教会のことなんです。つまり、教会というのは、信者の集まりというのは、神様が臨在され、そして神様のご性質がどこよりも強く、はっきりと表されているがゆえに、私たちはその教会を清く保とうとしなければいけないんだ。そして、そんな大切なところを乱そうとすることというのは、決して、許されるもんじゃないんだって。教会の中で分裂分派を起こそうとすること、また教会の中で様々な罪を意識して犯そうとするっていうのは、神殿の中にあって非常に大きな罪を犯す。ね、祭壇を倒したり、食材を壊したりするような、そんな大きな罪を犯してるんだってことを、私たちは覚える必要があるんです。もちろん、教会を意識的に攻撃しようとする人たち、教会を意識的に分裂分派に導こうとする人たちっていうのは、本当の救われたクリスチャンの姿じゃないっていうのは明らかです。だからパウロは、もし、17節で、もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされますっていうふうに教えてるんです。そんな人に救いが宿ってるはずはないって。救われた人がそんなふうに、教会の、神の神殿であるその教会を意識して壊そうとするはずがない。いかがでしょう、皆さん。ぜひ皆さんに考えていただきたいのは、私たちは今、そんな大切な、また大変な中にいるんだっていうことを、普段あまり意識されないですよね。もちろん、私自身もそうなんですけども。この教会は、神の神殿であり、神のご性質が最も強く現れている場所の一つだって。そんな風に御言葉を教えるんです。じゃあ私たちは、この教会に行くときに、そんな風な旧約の人たちがその神殿に行くときに持ってたような、その厳粛な思いでもって、また、祭司たちが教会の中に入って、神殿の中に入って、神様の前に奉仕をしようとするときに、自分の小さな動き、また心の中のほんの小さな動機に関しても、しっかりと吟味して、神様の前に奉仕をしていった、そんな思いを持って、私たちも神様の前に一つ一つの奉仕を捧げているかどうかです。時々こう聞くのは非常に残念なことなんですけれども、この社会ではまかり通らないことが、普通の人間関係の中にあってはまかり通らないことが、教会の中ではなおざりにされてしまっているなんてことを聞いたりもします。職場にあっては許されないことが、近所付き合いであっても普通だったらしないことが、教会の中だったらみんな愛を持って許してくれるだろう。そういう思いを持って、私たちが、本当だったら、気を使って、 しっかりとこう自分のことを吟味してしなければいけない、そのことをいい加減な思いでしてしまっていることがもしあるんだったら、私はそのことも非常に気をつけなければいけないですよね。残念ですけども、コリント教会の人たちはそんな思いで教会に来てたんです。私はパウロにつく、私はアポロにつく、そんなふうなことを教会の中で公言して、そしてそのことによって教会が混乱しようと、分裂にしてしまおうと彼らからすると、それはあまり問題じゃなかったって、問題だったのは自分こそが正しいんだっていう、そのことが明らかにされること、自分こそが自分の思い通りに周りも考えてくれる、認めてくれる、そのことを彼らは願って、おそらくそういう思いで教会に来てたんでしょうね。今日私はこんなことを主張することによって、その自分が信じているか、こう自分が支持しているそのパウロの正しさを主張しよう、自分はこんな言葉を持って自分がサポートしているこのアポロの正しさを主張しようって、教会っていうのは彼らにとっては自分を主張する場だったんですよね。自分を周りから認めてもらうための、そんな風な場所として用いられてたんです。私たちも気をつけなければいけないんですよね。いろんな奉仕をするときに、確かに熱心に皆さんがいろんな奉仕をしてくださっているのはもうよく分かっていますけれども、本当にそれが神様が喜んでくださるからっていう、そういうふうな動機でしておられるかどうかです。もし私たちが自分の思い通りにことが運ばない、自分の思い通りに教会が動いてくれない、自分のしていることを周りの人も教会も認めてくれない、そんなことでもし私たちが不平を不満を感じているんだったら、私たちは何のためにその奉仕をしているかということを考える必要がありますよね。第3番目にパウロが私たちに教えてくれることっていうのは、周りの人に対して謙遜でありなさいということです。この18節ご覧いただきますと、誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさいという、愚かになりなさいという言葉があるんです。また、21節には、誇ってはいけませんという、そんな言葉があるんです。今は自分の世の知者だと思う者がいたら、これはまさしく、コリント教会の人たちのことです。この当時、ギリシャ哲学というのが非常に盛んでありました。人間たちは、自分たちはその知恵によって、いろんなことを知ることができる。知恵によって、神様に近づくことができる。神様に到達することができるなんていう、そんなふうな教えもありました。もちろん救われているクリスチャンはそんな風に思わないっていうのは明らかですけれども、けれどもそういう風な影響を、この当時、コリントの人たちっていうのは少なからず受けてたはずなんです。自分たちこそ知恵がある。コリントの町とは違って、もっとこの、田舎の方に行くと、そういった知恵や学問っていうものが、はるかに遅れてた。その中にあって、自分たちは知恵があるんだって。自分たちは賢いんだって。より高い教養を、より高い学問を積んでるし、ましてや、私たちはその神様からの啓示を、神様からのメッセージをいただいてるって。そんなふうな思いが彼の中にはあったんです。けれども、本当に救われているクリスチャンだったら、本当に神様の前に価値のある人生を 送ろうと思うんだったら、おごり高ぶってはならないって。愚かになりなさい。自分は愚かだと考えなさいって。19節でご覧いただきますと、なぜならこの世の知恵というのは、神の御前では愚かだからですって。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪頭の中で捉えるって。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられるって。我々の知恵なんていうのは、神様から見たときに取りに足りないものだって。我々の知恵に関する論議っていうのは無益だって。けども、コリント教会に対しては、それを熱心にしてたんですよね。コリント教会の人たちは、その知恵を表に出して、その知恵でもって人を言いまかして、その知恵でもって自分を少しでも高めて、周りの人から評価してもらおうとしてたんだ。けども、そんな知恵というのは、神様から見たときに、何の評価の基準にもならないって。本当の基準を知りなさいって言うんです。私たちは何一つ神様に対して誇れるようなものなんて持ってないじゃないですかって。私たちがいただいている知恵、それも神様が私にそういったことを与えてくださったからです。私たちがちょっと人よりも優れていると思ってるって、それもちょっと人よりもそのことに関して何か学んだから知ってるだけであって、自分たちで本当の自分たちの力で得た知識はないですよね。私たちは自分の力で本当にそういった知恵を得ることができるかって言ったら、知恵がそういう知恵がないんですよね。クリスチャンになって救われたからといって、私たちがじゃあすぐに謙遜になるかというと、残念ながらそうじゃないです。もちろん救われた時に自分の罪深さを認め、自分の愚かさをはっきりと知って、神様の前にへり下った。そういうものになったはずなんですけども、今もなお罪の性質が残っているがゆえに、私たちはすぐに高慢になって人を裁いたり、罪を犯したりする。皆さんもそういった経験がありますよね。すぐに自分の基準でもって人を裁く。すぐに自分こそが正しいんだなんて思ってしまって、その周りの人が自分の思い通りに動いてくれないことに対して怒りを持つ。ストレスを感じる。不平をぶちまける。怒りをぶつける。ここにいる皆さんが経験していることですよね。恐ろしいのは、神様に対してもさせし、そんなことを平気でしてしまっているということです。間違いなく神様の方が知恵があるのに、間違いなく神様の方が全てをご存知で、神様とされることというのは、いつも完全で最善だということを知っていながら、よく私たちはそれをしてしまうんですよね。神様はなんでこんなことをされるんですかって。なぜ私の考えた通りにしてくださらないんですか。すぐに私たちは、おごり高ぶってしまう。神に対しても、また人間に対してもです。21節にある、この、誰も人間を誇ってはいけません。これが、まさしくその一章のコリント教会の人たちの状況ですよね。アポロにつく。パウロにつく。ケパにつく。それがコリント教会の人たちの姿でありました。人間を誇ってたんです。おそらく彼ら究極的には一番に考えてたのは、誇ってたのは自分自身だと思いますけれども、そういった誰であろうと、自分であろうと、またどんなに素晴らしい教師であろうと、偉人であろうと、人間を誇ってはならないって言うんです。神様だけが誇るに値する方なんだって。神様だけがその栄光をお受けになる唯一の存在だって。だって、我々クリスチャンというのは、神様がどれほど偉大で、 素晴らしい方だっていうのを知ってる、そんなグループですよね。その神様っていう存在を知ったときに、その神様に並ぶ存在っていうのが、どこにもいないっていうのは、もう私たちよく知っていることですよね。御言葉を学べば学ぶほど、神様がどれほど素晴らしいのかっていうことを学べば学ぶほど、私たちは、自分たちがいかに愚かで人間が、神様の前に取りにされない存在であるかっていうことを、思い知らせて、知らされているはずなんです。たとえ、パウロであろうと、たとえ、アポロであろうと、彼らも神様に用いられた、しもべにしか過ぎないんだって。そのことを私は少し前に見ましたよね。3章の5節で。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方は信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。アポロも、パウロも、神様が用いられたしもべにしか過ぎないんだって。このしもべって言葉は、ガレー船の一番下で、この、船のこう、オールっていうんですかね、あれを拭ぐ、漕ぐ、そんな、危険を伴った、ある意味で癒やし、しもべのことだっていうふうなお話を、その時にさせていただきました。パウロはしっかりと自分のことを分かってたんです。神様の、前から見るとそんなに卑しい身分の低いもんなんだって。ただ自分がこんな風な言葉をさせていただいているのは神様の恵みであり、神様の憐れみにしか過ぎないんだって。パウロはよくコリント教会の人たちのことも分かってました。コリント教会がどれほど罪に満ちて成長のない状態であるのかって。けれどもパウロはそんなコリント教会の人たちに対する手紙に対しても私は、あなた方とは違うよって。あなた方は、罪に染まって、何の成長も見られない、非常に幼稚なクリスチャンだけども、私は、あなた方と違って、もう少しマシなクリスチャンなんて、そのことを言ってないですよね。パウロはそんな問題の中にある、コリント教会に対する手紙の中にあっても、自分の、こう、本当の自分というのを彼は知ってたんです。非常に謙虚だったんです。そんなパウロだったから神様によって用いられたんです。そんなパウロだったから周りの人もパウロの言葉に耳を傾け、そして彼を通して多くの人が正しい方向へと導かれていったんです。私たちは本当に神様だけを誇りとして、神様のその存在のその素晴らしさを、神様の素晴らしさを知るがゆえに、私たちは神様だけに主権を認めて、その神様の前にへり下ることが必要なんです。そして第4番目ですけれども、私が本当に価値のある人生を送ることができるように必要なそのことっていうのは、すべてのことに対していつも喜ぶものであるってことです。この21節の後半、すべてはあなた方のものですっていうような表現がありますし、また22節の後半でも、すべてあなた方のものですなんていうふうな表現が2回も用いられています。先ほどの話の中にもありましたけども、なぜ人は誇ったりするのか。それは、私たちはすぐに他の人よりも優位に立ちたい。自己中心、高慢。つまり自分が一枚になりたいんだということであります。そんな私に対して、そうではあってはならない。そう語ったのが、先ほどの箇所ですけれども、今度は逆に、いやでもね、あなた方は素晴らしい環境の中に置かれてるんですよ。というのを教えてるのがこの箇所であります。21節ご覧いただきますと、パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものですっていうふうに教えるのは、そのことなんです。パウロも、アポロも、またケパも、つまりシモン・ペテロも、すべては神様が 何のためにコリントの町に使わせてくださったんですか。あのシモン・ペテロはケパはコリントにいたかどうかは分かりませんけれども、けれども何のためにそのパウロやアポロが用いられたのかって、コリント教会の人たちのためなんですよね。コリント教会の人たちの成長のためなんです。コリント教会の人たちの益のために彼らは用いられたんです。そしてパウロが教えるのは、いや私やそういった人間だけじゃないって、この世界もまた全てのその命もまた死であっても、それらは全てコリント教会、つまりあなた方の益のために神様を教えてくださってるんですよって。そう教えるんです。ちょうどあのローマ書の8章の28節でパウロが教えてるのと同じことをこの御言葉を教えてるんです。ローマ書の8章の28節で、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていう、この神を愛する人たちっていうのは、コリント教会のこと、あの人たちのことを含んでますよね。神のご計画に従って、召された人々。これも、コリント教会の人たちのことを含みますよね。また、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人もそうです。もし皆さんが本当に、神様を愛して、救われてるんだったら、神様は皆さんのためにも、すべてのものを用いて、皆さんの益のために益を成してくださるんです。神様ってね、このイエス様を、イエス様の命を代償として、そこまでしてお救いになってくださったんですよね。神のことされた私たちクリスチャンのことを愛して、今も帰りにてくださってるんです。神様は皆さんの益のために、今皆さんの周りにある、私の周りにある全ての被造物を用いてくださるんです。ちょっと皆さん具体的に考えていただきます。私の周りにあるいろんなもの、天候もそうですし、私の周りにある動物や植物も、いろいろな起こる出来事も全て神様がご支配なさっておられるんですよね。それらすべてを我々の益のために用いてくださってるんだって言うんです。すごい約束を神様はくださってるんですよ。それ以上私たち何を望むんでしょう。神様が最善のことをあなたに対してなそうと。神様すべてのものをあなたのために用いてくださってるんですよっていう、そんな教えを私たちいただいていながら、私それ以上に何を願うんでしょう。そんな素晴らしい約束をいただいている、そんな素晴らしい約束をよく知ってたから、パウロは心配するなって言うんです。いつも喜んでて全てのことに感謝しなさいって言うんです。そう考えられると、すごくあの皆さんいかがですか、心が痛みません？私自身もそうなんですけれども、じゃあいつも全てのことについて感謝してるか。いつもいろんなことに対して不安を覚えて心配したり、また愚痴をこぼしてないかっていうのを考えたときに、心が痛みますよね。神様が全てのことを働かせて、益としてくださる。そのことを私たちは覚える必要があるんです。ね。私たちはひょっとしたら、神様が全てのことを働かせて、私がすぐに喜べることを神様してくださる。神様全てのことを働かせて、私の周りにある問題をすぐに解決してくださるなんて、そんなふうに私たちはひょっとしたら思い違いをしているんじゃないでしょうか。だからそういった私の周りに起こるいろんなことに対して不平不満が出てくるんです。愚痴が出てくるんです。神様がはっきり私たちに与えてくださっている約束っていうのは、益になるんだっていう、そのことですよね。神様が益として考えてくださることっていうのは、私たちが何でも思い通りに行って、 すぐに喜べることじゃないですよね。神様がおっしゃってくださるその益っていうのは、私たちがキリストの体に変えられていくことです。私たちが神様の前に価値のある人生を、価値のある選択をして、神様の前、神様がそれを喜んでくださることです。神様がそれをよくやったって。そう言って、私たちのために報いを用意してくださることです。今日のこの、テキストにまた戻っていただきますと、神様はそういった命であれ死であれ、そういった命をも用いてくださいますし、また現在のものであれ未来のものであれ、すべてあなた方のものだと、すべてコリント教会のために、またすべてその神様を信じている我々クリスチャンのために再利用してくださるんだって。今現在起こっているすべてのこと、これも私たちは神様の御心であるということを知る必要がありますし、これから起こるどんな大変なこと、どんな、例えばこの天災が起こってくるかもしれませんし、どんな病気が私たちの前に降りかかってくるかもしれませんけれども、それを私たちはすべて神様が我々の益のためになしてくださっているということを覚える必要があります。有名な箇所ですけれども、ちょっと一箇所だけ、私がお見せしたと思います。ちょっと皆さん、もしよければ、聖書の箇所だけ、書いておいてくださいと思います。イザヤ書の、14章の御言葉です。イザヤ書の14章の、24節から27節ご覧いただきますと、万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の測った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の足で、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して建てられた計り事。これが万国に対して伸ばされた見て。万軍の主が建てられたことを誰が破り得よう。見てが伸ばされた。誰がそれを引き戻し得よう。聖書が教えるのは、必ず神様の御心だけがこの地上でなされるんだって。この地上で起こることっていうのは、神様がご存知なかったって。神様が予想しえなかったこと。神様がお許しにならなかったことっていうのは何一つ起こらないですよね。間違いなく神様が良しとされてお許しになったことだけがこの地上で起こるんです。もちろんあの時には私たち人間のその罪ゆえに神様が罰としてくださることもあるでしょう。けれどもそれも神様のお許しのもとに起こったことなんですよね。神様が絶対にそれは起こってはならない。神様が絶対にそれはあってはならないことだって。お許しにならないことは絶対に何一つ起こらないんです。そんな約束を私たちは与えられているんです。そして私たちの信じる神様っていうのはそんなに我々に対して最善をなしてくださっている神様。我々の周りにあるすべてのものっていうのを皆さんお一人お一人のために神様は用いてくださってるんです。またそれがおできになる方なんですよね、この神様っていうのは。パウロはそんな神様を知ってたがゆえに人間なんて誇ってはならないって。あなた方人間の知恵や力や功績を誇ってはならない。神様を知ったときに、そんなものってのは何一つ誇りに値しないものじゃないですか。そしてそんな偉大な神様を知っているがゆえに、パウロは自分がどれほど素晴らしい人間的に見てです。その当時の世界から見て素晴らしいものを持てたとしても、自分は神様から見ると取るに足りないしもべだって。 ただ神様の憐れみによって、ただ神様のご計画によって用いられているその一つの駒にしか過ぎないんだって。けれども神様ってそんな小さな駒に対しても、こんな小さな愚かな存在に対しても、神様は最善のことを成してくださる、そんな方なんだって。そして、23節を教えていることっていうのは、我々も含めて、そのすべてのものはキリストのものであり、そしてキリストは神様のものなんだって。究極的には、父なる神様だけが、父なる神様こそが最高のその栄誉をお受けになる方なんだって。イエス様ご自身ももちろん栄光をお受けになっておられる、また神様でありますけれども、そのイエス様も、この父なる神様にこそ栄光を期されましたよね。私たちは神様の前にいつか必ず捧げが来るんだって、そのことを覚えて毎日毎日を歩む必要があります。神様の前に清くあることが必要だって、どんな小さな選択であっても、神様はそれをご存知であって、それも皆さんのその裁きの基準になるんですよね。私たちが周りの人に対してどんな思いでもって、ものを考え、行動しているのかって。いろんなことが起こっている、それに対して私たちはどんな思いでそれを感じ、受け止めているのかって。それは全ては、神様の判断の基準なんです。まさしく第二コリントの五章であった、御言葉が私たちは覚える必要があります。ちょっと第二コリントの五章の十節の御言葉を挙げていただけますでしょうか。第二コリントの五章の十節、新約聖書の320ページになります。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。どんな行為であっても、それは神様の裁きの判断材料になります。もちろん一度救われたクリスチャンが、その救いを失うことは決してありません。けれども、もし私たちが、神様の前に正しくない思いでもって、それをするんだったら、神様はそのことをもう、正しく裁かれるがゆえに、私たちは、それに対して、自分が期待しているのと違うかもしれません。周りの人が評価してくれるような評価とは違うかもしれません。けれども、正しい判断がそこでなされるんだというのを私たちは覚える必要があります。神様の裁きは、必ず来るんだって。そのことは皆さんにとって、どんな思いを与えになります？前にもお話ししたことがあるかもしれませんけども、お話したことがあると思いますけども、私がこう、教会に来て間もないときに、その自分が、神様の前に立つときが来るんだって、いうのを感じたとき、その知ったときに、私の内にあったのは非常な恐れでありました。というのは自分の罪を知ってたからです。自分の、問題を十分ではなかったかもしれませんけれども、けれどもある程度知ってたからです。そして神様が、自分を裁くこの神様がどれほど清い方かというのをよく知ってたからです。だから、非常な恐れがありました。神様の前に何度も私の罪をお許しください。どうぞ私を清いものに変えてください。というふうに祈った覚えがあります。皆さんそんな恐れって今どうあります？感謝なのは、私、今の私にはそういった恐れはないということです。だって神様っていうのは間違いなく私を救いへと招き入れてくださるし、私はもうそんな自分の罪が裁かれて地獄に行かないことを知ってるからです。今皆さんにも問いたいのは、もし神の裁きの前に自分が立つってことを考えたときに、 恐れを覚えてらっしゃるんでしたら、ひょっとしたら救いの確信がしっかりと御言葉に基づいたものでないのかもしれません。もし神様の裁きの前に立つということが恐れを皆さんに与えるんだったら、皆さんのその歩みが正しくないのかもしれません。もし神様の前に立つことが非常な慰めになっているんだったら、それは皆さんが正しく歩まれているという一つの理由じゃないでしょうか。周りの人は認めてくれてないかもしれない。周りの人は気づかないかもしれない。ひょっとしたら自分自身も、その自分自身のその完璧でないその行動、自分自身のその完璧でない動機を見て、満足してないかもしれませんけれども、神様がそのことに対して正しい裁きを下さるということが、皆さんに慰めと励ましを与えているんだったら、非常に感謝ですよね。それこそが、私たちクリスチャンのあるべき姿ではないでしょうか。パウロは少し前で、面白いことを言っております。3章の8節ですけれども、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるんだなんて。パウロはよく分かってたんです。本当に救われているクリスチャンというのは、しっかりと、天にあって報いを受けることができるって。神様からの報酬をいただくことができるって。皆さんはいかがですか？神様が自分のために、もちろん神様の憐れみによって用いられてしか過ぎないんですけども、こんな私のために報いを備えてくださってるはずだって。そのことを皆さんは喜びとして持っていらっしゃるでしょうか？感謝として、また慰めとして、持ってらっしゃるかどうか。それとも、恐れとして、持っておられるかっていうのは、私たちが神様の前にどう生きるかっていうことにかかってるんでしょうね。本当に心から、その裁きが、恐れではなくて、感謝では、また、慰めとなることを願って、最後に祈りを持ってこのメッセージを終えたと思います。愛する神様、今日の御言葉を感謝申し上げます。いつか必ず、神様の前に立つ時が来るんだって。そのことを、あなたははっきりと、今私たちに教えてくださっております。私たちはその言葉が与えられたがゆえに、しっかりと自分の歩みを、もう一度吟味する必要があることを教えられ、そして、今、その裁きのために備えをなすことが必要であることを私たちは教えられております。神様どうぞ今このメッセージを聞いてくださっておりますお一人お一人がしっかりと神様の前に自分自身を吟味することができますようにお働きください。私たちの歩みが神様の前に喜ばれるものであるかどうか、それを私たちが正しく御言葉を持って判断していくことができますようにお働きください。ここにいらっしゃる皆さんが神様の前に喜ばれる選択をなしてくださることを心から期待して、またこの神様の裁きが皆さんにとって本当に慰めであり、また感謝であることを心から期待して、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。